はい、皆さんこんばんは。ノクターンベーシスト江口勝です。江口さんのマーフィーズロー、2026年令和8年3月6日金曜日夜の22時を迎えました。毎週金曜日22時から22時15分、江口勝のマーフィーズローでお楽しみください。本日は東京から送らせていただいております。今の時間東京都内におります。まあね、明日ちょっとね練習っていうかもありましてね、スタジオ練習がございますんで、まあ一日早く東京都内の方に入っていただいたりとかするわけなんですが、ね、まあ東京ドームがすごいことになってますからね。WBC のワールドベースボールクラシックですからね。僕はお茶の水なんですよ。はい、現在どの辺の一駅じゃないですか、大人の駅なんで、これはもうすごいことになってると思いますね。この時間帯ちょっと覗いてみたい気持ちもあったりかしますよね。まあ、チケットがあるわけじゃないのでね、まあ、そんなことでございますが、いやーあのね、 WBC ワールドベースボールクラシック、この話題が今週ずっとじゃないですか。まあね、東京オリンピックがね、終わって、イタリアのね、終わって、今週、こう、変わって出てきたのが、ワールドベースボールクラシック、ね、2026という形でございまして、まあ、先週もちょっとお会いさせていただいたんですが、どっかの会場行きたいな、見に行きたいなと思ってたりなんかしたんですが、バンテリンドーム、名古屋に行ってきまして、中日ドラゴンズとの壮行試合、強化試合といいますかね、行ってきました。いやー、27日金曜日、28日土曜日の2日間行ってきました。はい、これも何がっていうと、まず生で見たいものがどうしてもまあ話題は一緒ですよ。大谷翔平選手ですよ。生で見るってことは多分あんまりないですからね、まあ、国内のね日本ファイターズにいた頃っていうのは、ね、まあ、そのローテーション投げてたりとかバッターももちろんそうなんですけど、だけどその後ねメジャーに行ってこんなすごい選手になるとは思ってない人が多いと思いますよね。まあ、自分もそうでしたし、確かに二刀流ですごいよな、だけどメジャーで通用するんだろうかっていうところからスタートしたわけでございましたけど、見事本当にそのね、なんていうのかな、期待以上の結果を残している選手じゃないですか。でもちろんね、アメリカメジャーリーグの選手ですから国内でね試合をするわけでね、去年だっけ国外ね、名古屋の東京かね試合があったんですよね、開幕戦が。なんだけどそれも見に行けず見に行けないっていうか、行くすらたどり着くこともできないっていう状態だったんでね。でも生で見とけばよかったかなってちょっと思ったりもしたんですけど、そんな簡単なものじゃございませんはい。でね、今年 WBC ワールドベースボールクラシックがあるということで、どっか行きたいなっておもむろに思ってたんですけど、なんとかかんとか名古屋でね、バンテリンドームでチケット入手できまして、なんとか2日行きたいなと思ったら2日とも行きましたね。1日目は一塁側の内野席で見させていただいて、2日目は外野、レフトの外野席で見させていただきました。まあ遠いですよね、外野席ですとね。だけどあの下の方の席の外野だったんでね、まだまだかなと思ったりしたんですけど、いやとにかく何がすごかったか、その人だかりが本当じゃないです。はい、これも、まあ、予想でしてた人も多いと思いますけど、いや僕あのね、車で移動してバンテリンドームへ観戦に行ったんですよ。で、まあ、どっかの駐車場とかほっとめればいいかななんて思ってて、長野広小路通りを走ってたらヒルトンホテル、長野ヒルトンホテルの前を通ったらすっごい人だかりだったんですよ。で僕はその知らないんですよね、知らなかったんで、普通に通ってるバス通りっていうんですか、その道路を走ってたんですけど、反対側の車線に観光バスっていうかね、バスが止まってて、そこにパッと時にもう選手だいぶ乗り込んでたんですよね。あれこれってと思ったら、これが日本代表侍ジャパンのバスだったんですよね。僕はたまたまその向かい側の信号待ちで止まって、おもむろに携帯スマホ出しまして一応写真を撮ったんですけど、 誰がどう映ってか全く分かっておりませんが撮らせていただいて、でも後で考えたらその1台行った後2台目にどうも大谷選手が乗ってたみたいな話になって、あ、ということは僕この撮ったカメラの写真っていうのは中に大谷選手がいたんだなっていうのを後で知りました。なんかこう本人も見てないですよ、全く見てないですよ。そのすれ違ったバスのね、止まろうと乗車されてる時僕は車乗ってたんで、まあ見てないんですけど、いやだけど、まあ、と考えたら知ってたらもう少しなんか違う、どっか車止めてね、その乗車された時に一回見てみたいなっていうのもちょっとあったですけど、まあ僕はそれよりもまずそのバンテリンドームに向かってどうやって会場に入るかとかね思って行ったわけですよ。で駐車場高いですよ、高いんで一駅向こう側のところに止めてずっと歩いてバンテリンドームまで行ったんですけど、もう入場するのが今まで見たこともない長蛇の行列です。はい、これはもう僕はあのバンテリンドームは何度か行かせていただいてますけど、試合開始前にこれだけの人が、はい、もうこれだけの人がもうこのバンテリンドームの周辺にいるっていうのは見たことがないくらいですね。あ、やっぱりこれね、試合に出られない規定でね、出られないというのは分かってましたんで、バッティング練習をされるだろうという、してほしいよねという期待感だけで僕も行ったわけですよ、ね。どうなんだろう、そこへ出てこなかったら多分出てこないよ ね。試合開始のセレモニーか最後のセレモニーかしか出てこないよなと思ってながら行かせていただいたんですけど、バッティング練習を見させていただきました、生で。こんなに、ね、近いところでやってという感じでいたりなんかするんですが、いや本当にね、何がすごいかというと打球の速さ、それから打球の上がり方、これはね今まで見たことがないものを見させていただきましたね。すごいなこれで、やっぱり乱れていた方、全ての方が、大半の方がそれを思っていたと思います。そのバッティング練習を見るために行かれた、試合開始前、2時間前、3時間前だっけね、会場にも長蛇の列が並んでて、いち早く席へ着いて、今といざといざといざか、もうこんな感じで待ってるわけですよ。で僕ももう席にざっと座り行かせていただいて、じっとグラウンド見てましたもんね。で出てこられた時っていうのはやっぱりすごいな、この歓声とこの何ですか、球場の雰囲気が変わってしまうこのことをこうね経験させていただいたってことがもう非常にね光栄ですよね。まあもう人生でこんなことってあるのかなっていうぐらいなことをマジと見させていただいた。でも生で大谷選手を見させていただいたっていうのもこれ何とも言えないですね。なんかこう皆さんがそれをね期待して写真を撮られて、もちろん動画撮られて、もうあの歩くとこ全部ついてきたぐらいの心境でしょうね。だけど本当にねそれぐらいこうやっぱりなんかスーパースターだよな、本当に思いましたね。セコムの CM ね、長嶋さんと大谷さんが出る、ね、CM があるじゃないですか。長嶋さんもスーパースターと思いますけど、これ比較できないですね。なんか改めて思います。僕長嶋さんの現役時代というのはやっぱり小学校1年生の時にグラウンドで見てるんですよ、三塁を持ってる姿を、はい、名古屋球場で見てるんです、唯一1回だけ。なのでそれの、まあ、その感覚と今 その大谷選手を見る感覚と全く違いますね。年を僕も重ねてますので、野球っていうものを見る感覚、スーパースターを見る感覚が全然違いますから。いやだけどね、本当にね今回はね、あの行く前からなんかそわそわしましたね。今日何の日っていうくらいすごいこうプレッシャーを感じたっていうか、なんか自分がライブやるよりも全然違った感覚でしたもんね。こんな日が来るなんてっていうぐらいな感覚で見させていただいて、生で見させていただいて、遠い距離だったですけどね、だけどそれもなんかこう自分の中では十分満足できるようなことだったですもんね。 ね、まあ、もちろんドラゴンズとの試合って走行試合かな、2試合とも勝って、ね、全日本侍ジャパン勝って、で大阪へ移動すると、ね、まあ、もちろん今度は大阪大フィーバーになってしまうんですが、ね、3月2日オリックスの、ね、試合やって、まあ、オリックスは勝ったわけですよ、はい、で、阪神と、ね、翌日ありまして、阪神には侍ジャパンは勝ったというね内容の走行試合でございまして、3月6日今の時間に東京ドームで、試合をやってることになったわけですよ。僕この時間は実は東京にはおりますが、はい、明日の、ノクタンのね練習のための東京入りでございまして、そちらの方が重要なんでね、まあ、テレビも地上波やってませんし、はい、もう本当にそのネットでちょっと次ね結果を見るぐらいな感じでいてると思うんですけど、だけどこの WBC 前回ね優勝してね今回も簡単に優勝できるんじゃないかなっていう感じでみんな見てると思うんですけど、そんなに簡単なものじゃなくてですね、その前回大会前々回大会っていうのはね準決勝で敗退してるんですよね。やはりね強豪国と言われるねアメリカでありキューバでありベルトリコでありっていうね、前回大会の準決勝のメキシコ戦は大激戦だったですからね、日本はね逆転勝ちだったわけですから、でそれを考えると、で国内の、ね、今日今、ね、チャイニーズ台北、ね、台湾ですよね、それから明日が韓国とね、でオーストラリアとチェコと試合があるわけじゃないですか。上位2チームに入ってね、アメリカでの、ね、決勝のラウンドに行けるわけでございますけど、1位で通過するのか2位で通過できるのかによって対戦相手も変わりますし、まあ、なんか日本中がなんかこうここの結果というか、ね、試合にこう注目してるわけですよね。すごいな、なんかこう国民的なようは知らないですけど、期待感が高いですよね。なんかオリンピックとまた違うな、なんかこのね期待感っていうのがっていうのは思いますよね。なんかそんな1週間を迎えるんだろうな。また来週のね、まあ、ラジオの時にはね結果がある程度出るわけじゃないですか。うん、ですからその話がまたできればなと思ったりしております。ね、ノクターン自分の番でございます4月5日日曜日東京新宿ロフトでライブが出ますんで、メンバー4人、ね、正式なメンバー4人でございますけど、はい、これから調整段階に僕らも走行試合じゃないですけど調整段階に入りますんで、ね、まあ、そんなことでございますけど、ぜひともお時間がありましたら新宿ロフト、ね、お越しいただければなと思ったかしております。また時間とか出演時間とかねちょっと決めましたらご連絡したいと思いますが、何せ30年ぶりのオリジナルギタリスト白井譲と江口勝、ね、ベジータ江口勝さんが30年ぶりにこうステージに立つっていうのはね、ノクターンというバンド名で、これはもうなかなかないことなんで、それも新しいメンバーを迎えてでございますけど、ぜひともねお越しいただければなと思いますし、僕らも非常にこう楽しみっていうか期待度が高いですね。まあ、5月もライブはございますけど、まず4月5日ね、初戦じゃないですけど最初のライブにまずこう重点を置いて、いい結果がって言いますか、いい内容で、ね、次を迎えたいという気持ちにもなりますね。まあ、そんなことでございます。いやね、なんかイランの方では、ね、空爆があってちょっと心配な部分がありますけどね、まあ、そんなことでまた来週いろんな話ができればなと思っておりますお相手は江口勝バーフィーでした。